おはようございます。2017年6月5日月曜日6時5分になりました。また新たな1週間のスタートです。ちょっとね、気温が平年並みというか、今までがむちゃくちゃ暑かったんで、ずっとなんか朝とかね、結構冷えてるっていう言い方も変ですけど、ね、この辺京丹波町とかでは10度切ってるんで、朝方最低気温が、朝起きて寒っとか思う時があって、なんか夏もしまったのにって感じなんですけどね。朝方ちょっとこう1枚着てないと寒いかなっていうね、朝起きた時に今までよりも。なんかもう変な感じですけども、で、めちゃくちゃ晴れが続いててカラッカラに乾いてたんで、この前雨がザーッと降ったんで少しマシにはなったんですけど、ほんとカラカラで、昨日ね、竹やぶのがあって、そこのまあね、間だけなんで、普通のでっかいタケノコとかよりも細いのが出てくるんですけど、今頃出てくるんですが、雨が少なかったせいか、例年と比べるとえらいなんか出てるのが少なかったなとか思いながら、竹を切ってました竹を切ってましたっていうのもちょっとね、いろいろ竹が入り用で、竹を切って持って帰ってきてたんですけど、どういう生活をしとんねんって言われそうですけどね。まあそんなことをしながら、一応その IT な人なんでさて、ですね、今日はちょっとその最近このところまた話題になりつつあるビットコインの関係のニュースですけれども、IT メディアから、ビットコイン急騰急落、何が起きているのか、注目すべきは中国ということで、私もビットコインのね、解説本を Kindle でこう販売したりしてるんで、まあ普通の人よりかはビットコインに関しては詳しいんで一応ね、その辺のいろんなことを調べ倒して、で、まあ特にどっちかというと、まあ、IT な人なんで、その技術的なこととかめちゃくちゃおもろいなと思っていろいろ調べたり、いろんなことを、まあ、ビットコインはさすがにね、マイニングはできなかったんですけども、他のマイニングって言って採掘、これまた説明すると長くなるんですが、コンピューター分回してですね、その中でこうコインを採掘していくんですけど、まあ、ビットコインはさすがにできなかったんですけど、他のね、いろんなコインはいろいろ、掘ったりとかして、やってたこともあるんですけど、まあ、最近はもう全然してないんですけどね、まあそんなんで、いろんなことを見てきたんですけども、またここに来てね、ビットコインの取引レートが急激に上がって、1ビットコインがですね、日本円で34万35万ぐらいにまで上がって、なんかぐわって上がってったことがあってですね、でそれからまたガガガッと下がってきて、一気に20万円ぐらいまで下がって、今25、6万ぐらいかな、なんかまあその時によっていろいろ変わるんであれなんですけど、もうとにかく株とかね、一般の為替レートとかと違って何の規制もないので、青天井だし底なしなんですね、動く時が。なのでいきなりも何倍にも跳ね上がっていくし、いきなりとんでもないぐらいこう下がっていくっていう、あれよあれよという間に価値がなくなっていくっていう、そういう価値というか、まあ取引レートですねが下がっていくって、そういうことが起きてるんで、でまあその中の一つの大きな要因として、中国はやっぱり昔からあるんですね。でなぜそういうことになってるかというと、そのまあこれはいろんな中国の事情もあってですね、中国ってその何でもかんでも現金の取引が多いんですね。その家買うにしても現金取引だったりするんですよ。でその 他の国みたいにというか、まあ、日本とかね、他の欧米とかみたいにそのローンを組むとかそういう考え方は全くないんですね。いつもニコニコ現金払いなんで、基本その家とか買うのも現金でボンって払うっていうね、そのようやく銀聯カードとかっていうそのクレジットカードが出来上がってきたぐらいなんで、それぐらいもう本当その全然こう経済構造が違うんですよ。でまた人民元のレートとかも国の中国のその政府の政策で決まるので、他のとこみたいなその需要と供給のバランスで決まるのではなくて、その国の政策として決めていってたりするんですね。まあ、そういう事情もあって人民元に対する不安感っていうのがやっぱりつきまとってるんですよ、中国の人たちに。で、それをですね、やっぱりそのビットコインで持っておこうと。で、そうするとビットコインだとその、そういう人民元の不安定な要素から解放されて、かつその国外へ持ち出すにもすごい簡単ですよね。で、他の人民元から例えばドルとかそういうものに交換してで持ち出すにしても、やっぱりそのドル札で持ち出さないといけないとか、いろんなこう制限があったりとかですね、するわけなんですよね。でやっぱりその銀行間の取引とかがあるので、そこら辺でやっぱりいろんな制約を受けたりとか、だけどビットコインになるとそのあたりが全くわからなくなっちゃうので、そのある意味自由に持ち出したりすることもできると。まあ、なのでそういうこともあって、ビットコインに中国の人にこう人気があったりするんですね。でそれでその中国のその政府の動きによってビットコインを買う人が多くなったり売る人が多くなったりするんで、一気にこうそれが起きるんで、ビットコインの取引レートがガガガッとこう動いたりするわけですね。でなのでその意外とその中国の規制がどういうふうに動くのかとか、人民元のそのレートとかがどう動くのか、そういうところによって一気にこう動きがレートが変わっていくということが起きてます。でまあ、このところの話だと、去年の10月、2016年の10月ですね、あたりに、ですね、その人民元のレートを下げるんじゃないかっていう話が あってですね、でそういう噂が広がっていくのにつれて、ビットコインが急騰していくと、みんなビットコインに置き換えてしまうと。いうのがあって、でただ一方で今度2017年今年の初めになると、中国当局がですね、そういう取引所とかの立ち入り検査をするっていうのがあって、で今度やばいと、ビットコイン持ってたら没収されるんちゃうかみたいなのがあって、でいきなり今度売られ始めると、でビットコインの価値が下がるっていうのがあって、まあそういうことがこう繰り返すんですね。で今月はどうもまたビットコインの扱いについて発表があるとかっていう噂もあって、で内容以下によってはいきなりこうレートが変動していくという可能性があってですね、まあ本当その投資って考えた場合にはものすごいこの安定しないものなんで、まあそのリザヤで稼ぐっていうその投機的なやり方をするっていうのにはすごく面白い商品ではあるんですけども、ただそれが変動が大きいっていうことはそれだけリスクがあるっていうことにもなるし、でかつその中国のそういう要因だとか他のいろんな要素が絡まってきて、アメリカの動きとかね、そのヨーロッパの方の動きとかいろんなものが絡まるので、その辺のそのレートの動きっていうのはなかなかこう何か見とけばいいというもんではないので、本当だからちょっとねその辺は考えてやらないと結構ハイリスクなものになるので、投資として考えるのはなかなかね大変じゃないかなという気がします。もう投機で デイトレードみたいにもちまちま取引繰り返してこう利ざや稼ぎっていう、その日の変動でちょっとした変動でこう稼いでいくとかっていうことをやればできないこともないんでしょうけど、なかなかそれはねずっと張り付いてこう売買し続けないといけないし、下がり出すと一気に下がるし、上がり出すと一気に上がっていくので、その辺の読みはね、他のものみたいなストップ安とかストップ高とかないので、そこはねそこで怖いところなんですね。青天井で底なしになってるんで、まあその辺をね、これからどんどん話題にはなってくるんで、ビットコインは、ぜひそういったことがあるということを意識しながらうまくこう使うんであればね、いくといいんじゃないかなと。まあまた一方でね、ランサムウェアみたいなああいうのの支払いにビットコインとか言われたりすると、ビットコインなんかの時のために持ってた方がいいんじゃないかみたいな空気もあったりとかするんで、まあどのようにどうなるのか分かりませんが、まあその辺はちょっとね、各自自己責任でというか、あんまり私はその投機投資でやるにはそれなりの覚悟をしないといけないんで、あんまりお勧めはしないんですけども、まあね、儲けてる人は確かに儲けてるんですよ。ただでもそれは本当にそのどううまく情報をいっぱい収集して動かすかっていうところにかかってるんで、本当その辺はよく考えて、やっていただければなというふうに思います。さて、そんなところで、今日からまた新たな1週間です。なんか気候の変動がすごいみたいなんで、またねめちゃくちゃ暑くなる、30度超えるとか言ってますから、体調管理気をつけていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。